花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
2-4、イエーイ、パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
まあ7月も少し過ぎましたけども、
うーん、
なんかこうね、九州の方大雨が降ったりとかしていて、
ね、うん、いやーもう大阪もさ、ずっと雨よ。
あーはーはーはーは
ー。うん、
なんか梅雨がね、結構今年長引いてんのかなってのもありますけどね。
いやあれじゃない、やっぱりワンオペだからさ。
ああ、その天気の係の人がね。
そう、
あ
もう なんていうの、もうなんかバカなっちゃってんのかな、
あ
メモリ、
うん、まあもしくはコロナだから、うん、ちょっとテレワークでやってんじゃない、その
天気の。あ、だからちょっとおかしくなっちゃってんだ。
そうそう、ちょっとネットのさ、ネットワーク返してるから、ちょっと遅れちゃったりとか、バグっちゃったりして、あ、ちょっと雨降らすぎちゃったみたいな。やべやべみたいな。
ちょっといつもより梅雨長めに行っちゃったわ、みたいな。う
ん、やべえ、なんか、ちょっと10日ぐらい多くしちゃったな、みたいな。でも一人しかいないし、まあ、テレワークだから、ちょっと、簡単に変更できないんだよねっていう。
そうそう、人数増やしたいんだけどさ
みたいなね。
な
んで天気の係の人も大変な
ブラックらしいですよ
ね。え、まあ、俺らの中では勝手にそういう人がいることになって早何年も経っておりますけどね。
はい。
なんで皆さんちょっと元気にね、過ごしていただければと思いますけども。
これ噂なんだけど、まことしやかな噂だよ。うんうん、
はいはいはい、
本当はどうかわかんないよ。
うんうん、
大阪のさ、給付金、あったし、うん、はいはい、10万円の給付金さ、うんうん、あれさ、最初8人で仕分けてたっていう噂が流れてきててさ。
マジか。
そう、それを一気に何、2000人ぐらい増やしたの、2000人なんか、なんか200人、なんか、増やしたんだけど、
うんうん、
2000人は言い過ぎないです。なんか、最初8人でて、それもう、ケロログちゃんが一人でやってるっていうのと同じぐらいのさ。
そうね、昔使ってたサーバーのね。
そう。それはもうパンクしちゃうよっていう。
8人しかいなかったの。
うん、8人って噂なんだけど、もう、無理っしょと思って。
無理だね。
何人いると思ってんの、大阪の人と思って。
ああ。
だから不思議な計算があるんだね。だからウォーズマンの不思議な計算みたいな。
うん、
そうだね。うん、8だみたいな。
それでいけるって思ったの、ね、
いける。そうそうそう。
なぜっていう。
そう、なんでそうなったっていう。で、今はちゃんとした、
うんうん、
人数でやってる、適正人数に増えたみたいなんで、
はいはいはい。
給付金も徐々にね、振り込まれていくことでしょうということで。
まあ、そうですね。
いや、私ね、
うんうん、
まあ、前に話しました、インディーライブエクスポっていうね、そのインディーゲームにフューチャーした、YouTube の番組をね、
うんうん、
まあ、第1回、あって、
うん、
それを見て、やっぱこう、インディーゲームにすごい、私がさ、面白いと思ったのは結構インディーゲームばっかりだったのよ。
なるほどね。
だから普通になんかインディーと、なんていうの、プロっていうのがなんかその、
うんうんうん、
なんかね、企業なんかわかんないけど、うん、その、違いがわからなくて、
うん、
あ、これ一人で作ってんだとかさ、
はいはいはいはい。
少数で作ってんだみたいなね、
うんうん、
いうゲームこうやってて、私また、そこからすごいこう探すようになって、
うん、
なんか面白いゲームと巡り合えんじゃないかと思って。
はいはいはい。
で、巡り合っちゃったんですよ。
お、なんかありましたか？
そうなんです。あのね、スイッチって結構ね、
うん、
スチームから移植されてるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
そうなんです。で、私、本当はパソコンやりたい、スチームやりたいんですけど、
うん、
スペックがないんですよ、パソコンに。
ああ、PC のね。
そうなんですよ、
うんうん、
だからスイッチに移植されるのをもう心待ちにしてるんですけど、それでね、これ誰もあんまり実況もしてなくて
、うん、
だけど超絶おしゃれな、
ほう、
いやもうこれおしゃれがおしゃれのために作った、
うん、
おしゃれによるおしゃれがやるゲームをやっちゃったんです。
へ
ー、それがね、エイプアウトって言うんですけど。
エイプアウト、ちょっと調べてみますかね。
はい。あのね、猿が、
うん、
まあ、人間と戦うゲームなんですけど、
ほうほうほう。
これがね、体験版あるから、ぜひ体験版だけでも震えるんですけど、
うんうん。
あのね、ぜひ製品版を買っていただきたい。 で、まあ、一応、うん、私が毎週木曜日のね、22時から配信してる、うん、バグって花井のゲーム天国リセット地獄っていう番組でちょっとやらせていただいたんですけど、
うんうん、
まあ、それを見ていただいても、いいんですけれども、うん、あのね、まず BGM がドラムです。
ほうほうほうほう。
ドラムのみです。うんうん、で、敵をこう、まあ、人間をね、うん、投げつけたりとかするんですけど、
はいはいはい、
でバーンって音が鳴るんですけど、そっからジャズが始まるんですよ。全編ジャズです。
あ、なるほどね。
いやね、もうこれね、言ってもわかんないです。映像も素晴らしいし、センス溢れるし、
うんうん、
ちょっと昔の映画みたいなね、
うんうん、
それにそのジャズが加わるんですよ。その敵を攻撃した時、しかもそれが全部ドラムなの。そう。で、まあ、それ、体験版だとさ、途中までしかできないんだけど、私その、うん、ね、毎週木曜日の、バグって、花井のゲーム天国、リセット地獄で、
うん、
一面というかね、一面っていうね、概念じゃなくてね、
うん、
最初ね、サイド A、サイド B みたいなの出るんですよ。
ほうほう。
で、これどういう意味だって思ったら、うん、それが一個終わった時に、一、うん、ブロック終わった時に、うん、それが一枚のレコードになるんですよ。
ほ
う。おしゃれな演出すぎ。しかもこう、超おしゃれなジャケットになるの、ベンって。
だ
サイド A って A 面ってことかと思って、
ね、
A 面と B 面で、一つのレコードにバンってなった時に震えて、
うん、
ちょっともうおしゃれすぎていいんだろうと思って。
あ、
で、次2枚目の、うん、レコードが始まるっていう、
うんうん、
アルバムが始まるっていう。これがね、すべてがおしゃれなんですよ。研ぎ澄まされていて、
うん、
やばいと思って、今サメのゲームやってんだけど、
うんうん、
それはね、毎週金曜のね、いつだってバグってマウスっていう番組でね、うんうん、マンイーターっていうね、サメが人を食いまくるね、あ、それは、あれ、ただ食ってんじゃなくて、親の仇だから食ってんだけど。
あ、はいはいはい。
そうなんです。いや、ちょっとマンイーターもかなり今いいんだけど、うん、これも、2020年の花井ゲーム大賞の、もう、ノミネートですね。
これ確かに今、サイトを見てますけども、
うん、
エイプアウト。
エイプアウト。
原初の記憶を呼び起こせ、自由をかけて人間と戦うゴリラの大脱出アクション。
そう。
エイプアウトは人間からの自由を求めて脱出を目指す 2D アクションゲームだ、
うん、
響き渡るシンバルとドラムの音が生物としての原初の衝動を駆り立てる、
うんうんうん、
リズミカルでバイオレンスな自由への大脱出劇が今始まると。
そう、
ほうほう
ほう、めっちゃびっくり。今ネタバレしたけど、私レコードになるって、
うんうんうん、
いやもうゾッとするから。
あ、
マジやって。だからもう本当に音楽好きな人も、うん、ゲーム好きな人もおしゃれな人も、うん、
おしゃれな
人も、職業おしゃれ、リカ子さんとか、
あ、
うん、なんかわかんない、なんか誰、ね、誰なの今のおしゃれって、ちょっとわかんない。
リカ子、確かに俺も、俺もわかる。
あ、思ったでしょ、今。
リカ子ね。
リンカ、そんな
あ
った らリンカ。
あ、そう。
あ、みんなリがつけばいい。
うん、そう。あ、これさ、上から見た感じなんですかね。
う
ん、
あ、そうなの、上から見た感じなのよ。
うんうん。なんかこう、あのキングコング2怒りのメガトンパンチ的なアングルだなと思って。
そうそれもぜひねやっていただきたく。
なるほど。エイプアウト、
これはね本当におしゃれだし、あんまりみんな知らないの。
はあ、
そう、
なるほど。これ、配信日2019年2月なんで、まあ去年出たやつなんですね、
う
ん、これね。
そうですはい。
すごいね。対応言語、日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、中国語って、うん、いろんな国で。あ、これセロレーティング D ですよ。結構な。
あ、D だった。
うん。
ああ、まあ、あの人間投げつけるからね、うん。
暴力的表現が含まれるのアイコンがありますね。
あ、でも D でいい。あんなオシャレはね、その D からだよ。
なるほど。
だからでも、世界でいけると思う。だって、まず音楽とゲームの融合って、
うん、
ちょっとなんていうの、あの、ズンさんみたいな感じだよね。
あ、
その、東方プロジェクト。
あはははは
もうズンさんが、あの、音楽、
うんうん、
やりたい方で、
うん、
あの、ゲームと組み合わせたっておっしゃってたんで。
なるほどね。
その爽快感とか、うん、弾を避ける。
はいはいはい。
弾幕の。
うん、
そう、それとこう音楽を相まってみたいなこと言って、
なんかね、
おっしゃってたんで、ちょっとそのなんか、だから、あの、全然言葉はいらなくて、
うん、
別にゴリラ喋んないんで、うんうん、ゴリラも人も喋んないんで、
なるほど。
いやだからもう感覚だけですごい、わ、超おしゃれだなって思いながらできるんで、ほんまに全然世界で。
ちょっとこれ私もまあスイッチ持ってますんでね、
ちょっとやって、すごいから、超気持ちいいから。
なるほど、
そうそうそう。
私のあのスイッチに入ってる少ないラインナップがまた一つ更新されるという
。そうそうそうそう。本当に本当にあのドラムが本当に心地いい。もうドラムしかないっていうのもおしゃれすぎるからね。
ああはははなるほど。これはちょっと要チェックですね。
ぜひぜひ。はい、ということで、もインディーゲームもね、これからちょっとどんどん目をつけていきたいと思ってます。はい、はい、
じゃあメッセージいってみましょうか、
ね、はい、いってみましょう。
これは、イガグリ王子さんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
レジ袋有料化、うんうん、
そうね、
は賛成なのですが、商品の袋詰めについてもルール化してほしい場面に遭遇しますと。ああ、なんか確かにね、コンビニとかで袋いりますかって言って、まあ、いりますだったら別に普通に詰めてくれんだろうけど、
うん、
いりませんってなった時に、そのマイバッグに詰めるにあたり、
それそれ。
どういう工程なのか。ただピッてやって、
なんでね、
1個ずつ寄せてもらったのを入れるのか、それとも全部終わった後に入れるのかとか、そういうことだよね、多分。
まあ、そうね。
うん。
まあ、だから、フリスク1個買ったんだったら、ペッて持っていけばいいけど、
うん、うん。なんか、お弁当とお茶と、ね、味噌汁とみたいになった時に、そ
うそうそう、なんかとみたいな、もうちょっと3つ以上になると、
うん、いやさ、うん、今それで思ったけどさ、例えばお弁当温めてもらったとして、
はいはいはい、
それでさ熱々のやつをさ、あの袋いりませんってなった時、うん、結構さ店員さんも熱いしさ、こっちもあの、あ、早くここに入れてみたいな感じになる。
ここに
入れてってなるから、うん、結構大変なんじゃないかなっていう。
まあ、そうね、
ね、素直に茶色いやつに入れてもらえばいいのかもしれないですけども、
うーん、
これは結構確かにその明文化されていないので、
うんうん、
私なんかはもうゴミ袋にそのまま使うからもらいますけど、
あの、うん、私ももらう、
ね、うん
うん、だって一人暮らしだとさ、あのまず45リッターのゴミ袋とかあんま買わないしさ、
まあまあ、コンビニのね、あれが手軽な感じですし、
そうそうそう、でゴミ箱もさ、そんな各部屋に一個ずつとかさ、うん、そのね、まあ、ね、家族の分とかじゃないから、
うんうん、
まあ別にね、あのメインの部屋に一個置いときゃ、
まあまあまあまあ、
で、うん、まあ、細かく捨てていきゃいいからさ、うん、やっぱもう買っちゃうね。いるもん、普通に日常生活にいるから。
まあ、まあそうですね。なんで、
うん、
まあ、ただその、マイバッグ派の人にもね、こう、何か、いい感じの、こう、スムーズに進む、
そうやね。
ね、ものがあるといいですね。
ただでさえお金取られると思ったらイライラしちゃうからさ。
まあまあね。
な
んか、YouTuber の人がこういう風にやったらいいぜみたいな動画とかを、
ね。あげてくれたらね、すごいぞ、知恵袋。
うん。
知恵袋のやつ。
レジ袋がない、マイバッグの時の、レジの、方法はこれだ、バーンみたいなやつをさ。
方法5000。
どうかな。
なんなの、あのコラム。
ね
え。とかの
5000とかありますね。アンガンとかね、書いてある
やつ。そうそうそう。
やつですけどもね。
ぜひそれをやっていただければと思います。
はい。
はい。
そして、綺麗な花が好きだからさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コロナの影響で通販食品、
はいはい、
が、値段が下がっているわけですが、それなりに高級なシラスを2キロ取り寄せたと。
2キロ
なんだけど消費期限が3日しかなかったと。
3日、
シラス2キロを1人で3日でまあいけなくもないかと。あー、
生シラス
ですかね。3日、まああの普通の乾燥してるやつだったらもうちょっと持つと思うんで、
全然ちりめんじゃこだったらね、うんうん、もう1回火通して、
うん、
あ、まあ冷凍か、
あー、はいはいはい、
普通に考えたら冷凍か、
うんうん、そうね、
うーん、
で、
まあいけなくはないけどね。
まあね、
いけなくはない。
まあだからあの、シラス使ってチャーハンとかすれば結構大量に使えるじゃないですか。
あ、いいじゃん、いいじゃん。
うん、ガーって入れて。
なんか、すみれ
作っちゃう、シラスで。
わ、贅沢だない
いね、
贅沢やな、
結構大量に消費できるね、確かに。練り物いっちゃいますか。
練り物いっちゃうよ、もう。
いいね、シラスね。
そんな贅沢できないからさ。
確かに。
うーん。
2キロまあまああるから、結構大量に 好きあらばしらすっていうレシピを、うん、考案したらいいですね。
うん。ああ、そうね。だからそれこそ、しらす五選みたいな。
うん、しらす五選ね。
うん、しらす五選。
ちょっとさ、今いろいろレシピサイトもあるからさ、しらすレシピとかで調べたらあるんじゃないのかなっていう。
あるね。
見てみますか。あ、なんかありますよ。やみつきになる味。しらすとおかかの無限ピーマン。
あ、無限だよ、無限。
いいね。ピーマンも取れるんですね、これね。
いいじゃん、いいじゃん。バランスいいわ。
ねえ。あとは、お手軽乗せるだけ、ごま油香るしらす丼。あ、美味しそう。
美味しそう。普通に超美味しそう。
ね
え、
10分でできるって書いてるよ、これ。
10分、いや、もう超いいじゃん。
ねえ。こういうのいっぱい今、ありますからね。
ぜひ。参考にしていただければと。
ね、これ美味しかったよとかね。
あとなんかこれでいけましたみたいな報告も待ってますよ。ね、
はい。そして、次は、ディサロー、はい、ディサローノさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ファミ教の最新回を聞きましたと。で、
はい、ありがとうございます。
再び全国でコロナウイルスの感染が確認されて気持ちが落ち込みがちになる中、キッドさんが状況は解決に向かっているという、うんうん、落ち着いた語り口になんだかほっとしますと、
うん、
楽しい配信を続けていただいてありがとうございますと。
いえいえ、
こちらこそ聞いていただいてね、
ありがたいです。
そして、話題に上がった魔法株式会社、
お来ましたよ。
起動時のマジカルが好きだった、うん、あれですね、サウンドロゴですかね。マジカルとか言うんですかね。はいはいはい、で、ね、PS の甲子園5、を友人と一緒に遊んでいました。
お
お。学校名に選手名を設定できて、抑揚あ、選手のコールのあれかね。
あ、すごい。
の、まで決められたはずと。ほう。
わ、すごいじゃん。
効果もエディットできたんじゃないかと。ほう。
めちゃめちゃ面白いじゃん。ね、
出塁されると、急に打たれて、安くなったのが妙にリアルだった記憶があります、選手の能力は、投球や走塁、うんうん、打撃練習のミニゲームの結果で上がるシステムでしたが、ほう、ミニゲームの結果判定は女子マネージャーの反応で行われていました。ほう、いいわとかダメねとか、ほう、友人は自分の学校で全国制覇してました、
あ、すごいすごい。
ちなみに佐賀県チームの入学時の主将名は龍造寺くん固定ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ自分は監督ってことか。
まあそうなりますかね。いや、これ甲子園面白そうですね。
面白そう。効果まで決めれ
る。効果も決められる。
一番、
あ、そうそう、フェスト
なことだよね。
そうだね。
うお
ー、センター何々くんみたいなやつ、へえ、
それ超いいじゃん。
いいね。
へえ、
起動時マジカルって言うんだ。
ねえ、マジカルが良かったのは超聞きたい。
ねえ。
コ
ナミとかも一時コナミみたいな、
言ってた。
ときメモっぽい感じのね、
サウンド。大体みんな言ってたもんね。そういえば会社名、セーガーとか。
確かに、任天堂はまあないけどね。
うん、
ま
あ、ない。
ピローンだよね、コインの。
なんか、そう言うまでもないって。
なるほどね。
そう。
いや、これ面白そうですね。
面白そう。
甲子園ね。
うわー。いや、もう、でも魔法はすごいね。
魔法。
やっぱり。
ね、すごいね。
うん。
いやー、素晴らしい。ちょっと一回取材に行きたいですね。
ね、行きたい。取材に行きたい。
そしてメッセージもう一つ。はい、これはクレマチスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
花井さん、バグミと呼ぶサメ。
はいはいはい。
花井さん、オスかメスをどう見分けているのですかということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。これ毎週金曜日にやってます、いつだってバグってマウスっていう番組で、生配信してるんですけど、そこで今、オープニングでも言いました。マンイーターっていうね。
はい、はい
はいはい。はい。親の仇を取るために人を食いまくるゲームをしてるんですけれども。
はいはいはい。
それで、お母さん、
うん、
のお腹からお母さんがシャークハンターに捕まって、でお腹べってナイフで切られたら、赤ちゃんが出てきて、
はいはいはい、
でそのハンターの腕を一本噛みちぎって海に潜っ ったんですよ、
うん、
でそれが一番最初の食事なんですけど、
おー、はいはいはい、
で番組はその、自分の母親を殺したハンターを、
うん、
あのハンターに敵を撃つために頑張るっていう話なんですけ ど、
ど
でそのサメに名前が付けれないんで、
うんうん、
RPG なんですけど、
はいはいはい、
なので私は勝手にバグミって付けてるんですね
、うん、
バグミだろうと思ってこいつはと思って
自分で名前をそういう風に決めてると。
そうなんですよ。それで、その見分け方なんですけど、うん、まあ、超簡単で、
うん、
オスにはこれ魚としては珍しいんですけど、
うんうん、
おちんちんが二つあるんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ、生殖器が二つあって、それ名前はクラスパーって言うんですけど。
クラスパ
ー。そう。うん、それが二つ出てるので、
うんうん、
見ればわかります。エイも一緒なんで、エイも見ればわかります。
へー。
なので、番組もこう確認したところ、
うん、
やっぱ女の子だったんで、あ、番組だなと思って、番号じゃねえなと思って。ああ、
番組だと。
そう、番組でも超かっこいいからね、もうこう、ずっさーって切られた後体にあるからね。
なるほどね。
そう、うん、それはもう、本当にクロコダインさながらの傷がありますからね。
それ、結構な傷ですね。
あ、ずっさー言ってますから。
あ
ー。そう、もう、ね、そう、恨み晴らさずべきか、みたいな感じですよ。
は
い、でも目はね、両目見えてるんでね、独眼流じゃないんですけど、
ああははなるほどね、
体にずっさーいってるんで、
うん、
はい、たくましく育ちましたよ。
なるほどね、
はい、今日めでたく二十歳になりました。
お、素晴らしい、
はい、大人になりましたそうなんですよ。
なるほどね。
そんな感じでぜひご覧ください。
はい、そして、はい、そう、私ダグラム見続けてまして、
うんうんうん、
今ね35話ぐらいまで来ました。だから、ようやく半分ぐらい、ぐらい来たんですけど、
うん、
で、ちょっと前にフェスタっていう、キャラクターが急に死んだ後に、
うん、
全く同じ顔のキャラが出てきたっていう話をしたんですけど、
ね、うん、
だそいつ、ジョルジュって言うんですけど、う
ん、
なぜかエンディングクレジットにチェスタって書いてあって。
あ、はいはいはい、はい。まあ、
フェスタとチェスタで顔も一緒だしっていうので、
うん。
で、しばらくチェスタってずっと書いてたんですけど、
うん、
ね、総集編が一回入って28話ぐらいに。
へぇ。
で、その後ぐらいにようやくジョルジュになりました。
え、なんで？
エンドクレジットもジョルジュ。
はいはいはい。
まあ、千葉茂さんが声やってるんだけど、
どういうことだ？
ずっとチェスタって書いてたんだけど、ようやくジョルジュになりましたね。
あ、どういうことかわからないけど。
わかんないけど。うん。でさ、そのフェスタと全く同じ顔なんですよ。
はいはいはい。
で、その、出てきた一番最初の回こそ、その、フェスタにそっくりだなっていうセリフがあったんだけど、
うんうんうん、
それ以降、誰もそれに触れてなくて。なんか、ちょっとなんかさ、おじんって呼ばれてる、
はいはいはいはい、
ハックルっていうその整備兵がいて、
うん、
そいつ超仲良しだったんですよ。フェスタが死ぬ直前まで。
はいはいはい。
で、死んだ時もフェスタさんって言ってこう、燃えてる中に行こうとして仲間に止められるぐらい。
うんうん、
だからジョルジュに会った時にさ、多分、その、おじんが一番反応してもいいのに、
うん、そうだよね。
ほぼほぼ反応なくて、で、今に至る、そう、全く同じ顔だからで、今に至るまで何にもその、フェスタさん、やっぱ似てるなとかさ、何にもないんだよね。なんか、ちょっとさ、なんか逆になんでだろうなと思って。
怖い。
うん、
4人奇妙みたいになってんじゃん。
ね、
なんか、似てるよねっていう。
で、それでオープニングが今30何話ぐらいでちょっと変わって、
へ
ぇ、絵がね。
はいはい。
で、今まではずっとフェスタが、出てたんだけど、
うんうんうん、
そこが全部ジョルジュに差し替わって、まあ、顔一緒だから別にあんま分かんないんだけど、ただジョルジュ帽子かぶってるので、うん、そこだけあジョルジュなんだなっていうのが分かるようになって、
そんなそっくりなのに、
うん、だからなんかなぜフェスタからジョルジュに変わったんだろうっていうのは本当によく分かんないですね、見てても、ね、
お
ー、で相変わらずダグラムが強すぎんだよね、その他のさ、なんかコンバットアーマーって言うんだけど、そのモビルスーツみたいの。はいはいはい、なんか、
うんうん、
圧倒的に強くて、その、
ダ
グラ、まあ、X ネブラ対応型っていう、まあ、要はガンダムで言うとミノフスキー粒子下でも、その、性能を発揮できるみたいな設定なんだけど、
はいはい、
にしても強すぎるだろうっていう感じで、そのダグラム1機で敵のコンバットアーマー3機ぐらい余裕で倒せるんですね。
チート。
なんか、もう一発、バランスが一発撃ったらさ、もう、貫通して爆発しちゃうぐらいなんだよね。その、ダグラムは敵の、やつに撃たれても、なんか、ボカン、うわーとかなるんだけど、別に無傷なのね。なんだけど、ダグラムがビャーって撃ったら、もう貫通して一撃で爆破みたいな感じだからな。ちょっとダグラム強すぎるだろ、これっていう。
それだったらもっと早くいけんじゃないの？
ねえ、なんか。
おぉ。
ただなんかね、ただやっぱり戦局、うん、ダグラム、あ、ここガンダムとも似てんだけど。
ああ、そう、一機で。しかいないのか。
そう、一機でなんか、その対局を変えられるわけじゃないみたいな。
あ、そっか。だから撤退だ、みたいな。
そうそうそう。
サクサクいけないんだね。
うん。
だからあとまだ半分あるんだお話。
そうですね。まあただ全然そのカッタルイナとかはなくて。
すごい。
面白いですね。
ずっと見てられるんだ。
そう、なんか、まあ、基本ゲリラ戦なんですね、その、
はいはい、
主人公のクリンたちがいる。そうそう、太陽の牙っていうのもゲリラなんだけど、
うん。
で、とある島でゲリラがこう、結構結集して、で、うん、連邦に対して一大反抗作戦をやろうみたいになった時に、
うんうんうん。
ただ、結局戦いのプロじゃないから、
ああ。
そう、右往の州だからっていうんで、その、レジスタンスのリーダーのサマリン博士っていう人がいるんだけど、
うん、
その人が、この決起、少し待ってもらえんか、みたいなこと言って、要は、戦いのプロがいないと、要は、参謀みたいな人が加わってから、戦った方がいいんじゃないかって言ったんだけど、その、うん、集まった人たちはもう、熱気に、もう、包まれてて、
うね、
もう今やんなくていつやるんだみたいな感じで、うん、このために、この日のために死んでいた仲間たちに顔向けはできねえみたいになって、
うん、
でもあんたが何て言ったって行くぜみたいになって行っちゃったんだよね。
うん、
で、サマリンも、やむなく、じゃあわしも行こうっつって、クリンたちと一緒に行くんだけど、うん、案の定その敵は連邦の方に、すげえ優秀な軍人の人がいて、もう完璧にこことこことここに配置して、動き出したらこうやってやってみたいなのを全部読んで、作戦を展開したらもうボコボコに負けちゃって、
うん、
で、サマリンたちはなんとか撤退したんだけど、
うん、
だからやっぱ、サマリン博士の言う通りだったみたいな感じになって、だから、まあ、この敗北は大きいみたいな感じで、ちょっと今みんなダメージを受けたところなんだよね。
ああ。
いや、ダグラムは1ミリも傷ついてないんだけどね。
ダグラムは
1ミリ。むしろ3機ぐらい余裕で撃破してんだけど、その、クリーンにロッキーっていうやつが、うん、クリーン撤退だ、え、なんでって思うよねって。
いけますけどって。うん、無傷です。
早く逃げるんだ、みたいになって。
もう、なんで？
なんでって思うよ、確かに。だってダグラム圧倒的に強いからさ。
持て余してるわこれ、
うん、まあだから本当にねすごい面白いですね、う
ん、へえ面白い。
なんでちょっともう半分楽しんでいきたいと思いますけどもね。
はい。
そして前回ちょっと紹介した心が目覚める男たちのヌリエ DS タミヤボックスアートのアーテインが作っている女神のエツボっていう、
うんうんうん、
この漫才シミュレーションゲーム。
はいはい。
これちょっともうちょっと紹介したいなと思ってて。
はい。
これさ、本当にゲーム自体もツッコミを入れたりとか、
へぇ。
できるみたいなんだよね、この。
はいはい。
バツボタンでセリフ、四角ボタンで表情、三角ボタンでイメージにツッコミを入れると。
イメージ、うん、急に難しいイメージ。
イメージってなんだ分かんないけど。
ねえ、分かんないけど。
で、ツッコミがミニゲームになってると。
なるほど。
で、いっぱいあるけど、フォローっていうのは、その相方が噛んでしまったセリフを正しく直すとか、うん、あとは、拾うっていうのがあって、
あー、なるほど。
ツッコミのキーワードとなる3つの単語のうちどれか1つをツッコむというもの。うん、あと、ヤジ。プレイ中に客からヤジが飛ぶことがあると。
はいはいはいはい。
で、カウント後に下手くそと書かれて槍が降ってくるので、スポットライトが当たっている場所に逃げるとか。
あ、そのアクション要素もあるんだね。
そうそうそう。あと、例え。 相方のボケを何かに例えて突っ込むというもの。
なんかむずくない
突っ込む際に一言ごとに、げんこつチョップ、蹴りを放っていると書いてあるね。ノリ、いわゆるノリ突っ込みを行う、はいはい。主に漫才の区切りに来る。
お
う。つかみ、漫才の冒頭で行うつかみギャグ。セリフは、
はいはい、
俺たちメガニ率 200% っていうやつ。それは、すかし、レベル3から使えるアクションツッコミ。はいはいはい、漫才の半分を過ぎた時に現れる。
ほう。はいはいはい。
笑い待ち。これもレベル3から使えるアクションツッコミ。ツッコミを入れる際にタイミングよく行うことによって、期待ゲージの上昇率が変化する。
は
い、
ほう。
これなんだ ?1 回転ツッコミかな、
はいはい。
完全クリアした後に使えるアクションツッコミ。
うん。
すかしが、すかしで追い込みが成功した際、漫才の最後に登場する。ほう。
へぇ、大技。
これ面白いね、う
ん。超面白いじゃん。イメージ、ね、
イメージに突っ込む
のはちょっとよくわかんないけど、それ以外は、なんかその漫才の、なんか専門用語みたいなのもあって。
ね
え。へぇ、まあ、リズムよく。
今だと、うん、多分 PS ビータが出てるから、ビータでダウンロードとかできそうですね、これね。
わあ、超面白い。と、スイッチで出してほしい。
ねえ。これ、うん、めちゃくちゃ面白そうですね。
めちゃめちゃ面白い。
いやー、こんな、やっぱりちょっとアーティン侮れないですね。
アーティンの方、いらっしゃいましたら。
あー、でももうこれもあれなんだよね。もう、かつての、もう、倒産したのかな。
いやー。
うんうんうん、
じゃあ今日本一アーティンの話してるかもしれないね。
そうだね、これね。
魔法と。
魔法とアーティンね。
そうそう。だでも、ファミコン明治の教えは魔法とアーティンを応援しています。
そうだね。
うん。
なんで、ちょっと我々の知らない
こ
うメーカーとかいっぱいあると思うので、まだ。
こういう気持ちなんだろうな。知らなかったっていう。遅かったって、解散してからファンになったとかさ。
ね、うん、
そう。
なんで、ぜひ皆さんも、そういうメーカーがあれば。
ああ、教えて。
ね、ごひいきのメーカーがあれば。
ぜひぜひ。
教えていただければと思います。
思います。
というところでいいお時間になりましたので、
はいはい、
いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。